ちは、山下真穂子です。2019年度勤労者福祉研究集会下流老人問題と8050問題、労働組合の役割と社会的意義。この番組は先日11月15日に水戸京成ホテルで行われた2019年度勤労者福祉研究集会下流老人問題と8050問題、労働組合の役割と社会的意義、聖学院大学客員准教授、 NPO ホットプラス代表理事、反貧困ネットワーク埼玉代表藤田孝則さんの講演会のお話をダイジェストでお送りします。この番組は茨城県労働者福祉協議会の提供でお送りします。
皆さん、改めましてこんにちは。今ご紹介いただきました藤田孝則と申します。今日私の方から1時間30分くらい皆さんと一緒に、高齢の方の貧困問題と、これに対する、労働組合、あるいは今日関係のお集まりの皆さんの、取り組みというんですかね、そういったものの重要性ということについて、少し話をさせていただけたらというふうに思っております。はい。で、私2015年に下流老人っていうかなりセンセーショナル刺激的な本を出させていただきまして、それによって、高齢者のご高齢の方 の, これからの生活が非常に大変になるんだっていうことと、この対策をちゃんと一緒にやっていこうよっていうことを問題提起してきました。でちょっと自己紹介させていただくと、私ずっと学生時代から、もう3歳くらいまでしか茨城いなかったんですけれども、それ以降埼玉でずっと暮らしながら支援活動を続けてきています。学生時代から、派遣労働者とか、日雇いの方で、路上生活をしちゃってるんですよっていう方の支援活動を始めながら、そこから貧困問題について取り組みを始めてきました。で今日の貧困問題がテーマなんですけれども、ちょっと一億総中流時代っていう状況があった昔と比べて、今貧困と格差が広がってるっていうことがよく言われています。まず全体の貧困率って 15.7% くらいありますよっていうのが出されている、厚生労働省も発表しているデータですね。これ先進諸国の中では相対的な貧困率がかなり高い国の一つに今なっています。企業の方ではかなり今利益が上がっていたりだとか、過去最高益っていう状況があって、株主さんとか役員報酬なんかも上がっているわけなんですけれども、そういったお金がなかなか一般庶民のところに回ってこない、分配をどうしていくのかっていう問題とか、さまざま貧困格差を是正していく、改善していくような取り組みが今後も必要になってくるんだっていうことに、なるかなというふうに思います。一人暮らしの方は年間122万円税保険料引いてですね、あるいは二人暮らしの方だと170万円くらいありますかね、どうですかね。国民年金だけだよっていう方は40年間国民年金払い続けても78万円くらいにしかならないっていう指標があります。なので国民年金だけで生活してるって方についてはかなり厳しいっていう金額ですね。あとは、厚生年金遺族年金受け取ってるよっていう方もいる場合には、この金額と照らし合わせて見ていただけるといいかなと思いますが、要はこの金額が、普通の暮らしができるだろうっていうふうに言われている、これ専門的に言うと中央値の値ぐらいのところに、ある所得の人と比べて半分以下しか、その所得がないんだよっていう人が、要は 15% くらいいるよっていうことですね。他にもいくつか指標があって、健康で文化的な最低限度の生活って具体的に生活の基準のことを日本では指します。この金額以下の所得で暮らしている人はどれくらいいるんだろうっていう計測してみると、実に 23% くらいいるっていうことが明らかになってきていて、要するに25条の違憲状態で暮らしているっていう人はいるんだよっていうことですね。今日ちょっとこの年金 の, 金額がどれくらいこの生活の金額と照らし合わせて低いんだろうかってことを見ていこうと思いますけれども、ちょっと社会保障ですね、社会福祉社会保障としての機能がやっぱり日本は弱いんだっていうことも皆さんと見ていく必要があるかなというふうに思います。 数にすると約3000万人くらいが、これまあ預貯金とか持ち家とか株とかは別にしてですけれども、そういったさまざまな所得ですね、年間の所得を比べてみて生活を基準以下にある方はこれくらいいるよっていうものですね。はい、なので、かなり貧困状態というものが、まあ、一般的に蔓延してきてるんだって、もうすでに蔓延してきてしまってるんだっていう状況が、今の日本社会の実態なんではないかなというふうに思っています。で、今日の一番大きなテーマ、65歳以上の貧困率どれくらいなのっていうことですね。現時点で5人のうち1人が今日本では先ほどお見せした貧困ライン以下で暮らしてるんだっていうような、そんな実態が浮かび上がってきます。持ち家だからなんとか家賃かかってないから生活していけるよとか、食費の一部は畑耕したりとか、自営でなんとかやるから、まだ食べられてるんだよっていう方ももしかしたらいるかもしれないですけれども、年金の金額だけで計測してみると、かなり生活って厳しいんじゃないかっていうような状況が見えてくるっていうことですね。あと単身の一人暮らしの男性女性については貧困率が極めて高いって状況が浮かび上がってきます。とてもちょっと一人分の年金では生活がしていけないんだっていうような、ご高齢の方がもうすでに、今の現時点で、多数、地域にはいらっしゃるんだっていうことですね。今後おそらく医療が必要になるとか病気が重たくなるとか、介護が重たくなるよって状況になってくると、より貯金金額って減っていきますので、その時に年金だけではちょっと生活がしていけないっていう状況が、生まれてくるんだっていうことが容易に予想できるっていうこと。ちょっと今家族全体、これまた労働者団体の皆さんにもお願いを含めてさせていただけたらと思いますけど、非正規雇用も非常に増えてますよね。茨城県内非正規雇用も広がっていて、将来の不安を感じながら働いてるっていう方も増えてるんじゃないかなと思いますね。なのでおじいちゃんおばあちゃんから助けてくれよ、仕送りしてくれよって言われてもできないっていうような、そういった世代なんかが広がってきてるっていう状況ですね。でちょっと前の高齢化率 27.3%、 今 28% を超えています。お給料をもらえていなければ、保険料自体税金自体も払えなくなってくるってことになりますので、現役時代の現役の人たちの、お給料、保険料非常に重要になってくるっていうことが改めて言える問題かなというふうに思っております。あと合わせて、高齢期がすごい長くなってきてるんですよね。一応平均寿命ってあるんですけれども、男性は81歳ぐらいで、女性は87歳ぐらいだっていうふうに言われています。これが今後伸びていくっていうことですね。で、未だにずっと伸び続けてきているってことは、これは非常に良いことだというふうに思いますけれども、当然その分高齢期が長いっていうことですね。医療と介護を必要としながら、その時間が長いんだっていう状況が、特に後期高齢者75歳以上で、それがのしかかってくるっていう時期が来るんだよっていうことです。ぜひちょっと一つ覚えておいていただきたいのが、お住まいの生活保護の基準、これ把握しておいていただけたらありがたいなというふうに思っております。で、預貯金が減ってきたら、年金で暮らしてきて年金が少ないよって場合には、これ躊躇なく遠慮なく生活保護の申請もご検討いただきたいっていうことですね。特に後期高齢者ですね、医療と介護が必要になってから預貯金じゃちょっと賄いきれなくなったっていう段階で、生活保護の窓口に一緒に相談に行くっていうケースが増えてきてるっていうことです。なので年金受けていてもこれ生活保護受けられたりしますので、お住まいの生活保護の基準ちょっと比較しながら見ていただけたらいいかなと思いますね。で、最近私たちのところに相談があるケースだと、刑事事件絡みで、おじいちゃんおばあちゃんが警察署に拘留されてますよとか、今裁判になっちゃってますよって、刑事事件になってますよって事例が増えてきています。ちょっとこういったデータが出るのって日本特有なんですね。日本非常に特殊な状況でして、年金少ない年金ゆえに、これだけじゃ、食費が賄いきれないっていう場合とか、そういった状況があって、犯罪に追い込まれていくっていうのはおじいちゃんおばあちゃんが現時点で増えてるんだっていうことですね。で、そういった背景にあるのも社会保障費がかなり、削られてきてるっていうことですね。一応全体の社会保障費は増えてるわけなんですが、高齢者の数自体も増えてますので、年金、医療、介護を中心にしながら社会保障費の 70% は 高齢者の方に配られています。ただこの金額自体が年々減少してますよね。まだまだこれ道半ばですよって話しましたが、今後も年金が下がりながら保険料が上がっていくっていうことはずっと続いていきます。デフレですね。物価が上がらないし経済の状況も良くないので、この30年くらいは税金保険料、これ国民負担率っていうふうにも言われていますけれども、国民一人一人の負担率、要はお給料が上がらないので税金保険料も上げられないっていう中で推移してきてるんですよっていうことですね。なので本当はもう少しお給料を上げて、そこから税金保険料を払えるようにしていかなければいけなかったはずなんですが、なかなかそうなってなくて、今は国民負担率ってずっと横ばいが続いてるっていう状況ですね。で、一つ目の、子ども世代が、貧困率が高まってるっていう状況ですね。だから息子さん娘さんに頼れないんだよっておじいちゃんおばあちゃんが背景には広がってきてるっていうことも貧困生活困窮を広げる大きな要因になっています。ここに非常に大きな問題点があって、税金保険料の原資がないんですよ、足りなくなってるんですよっていうような問題点としても浮かび上がってくるんじゃないかなというふうに思っています。非正規雇用やっぱり増やしすぎたんですよね。なので非正規雇用を増やしたってことは将来厚生年金の受給金額が少ない高齢者を増やすことにつながりますし、なおかつ現役の人々が税保険料を払いますので、納税者にもなれない、あるいは保険料の担い手にもなれないっていうような労働者がものすごい増えたんだっていうことがかなり問題かなというふうに思っています。で、一度ストレスを感じて、休職したり退職をしたり、働けないっていう状況になっていくと、当然実家に戻るっていうこととか、お父さんお母さんを頼るっていうことが起こってきたりするわけなんですよね。なので実家から出られないっていうような若い人たちが近年増えてるんだっていう状況なんかが背景としてあるんじゃないかなというふうに思います。で、最近相談が多いのが8050問題。80歳のお父さんお母さんのもとに、50代の息子さん娘さんがいるんだよって事例ですね。で、お母さんは遺族年金月12万円くらい、夫が亡くなってから遺族年金に切り替わるっていう状況なんですが、それ以降息子さんと2人で暮らしてますっていう状況、息子さんは20年間無収入なんだっていう状況ですね。古いお家に、長いこと住んでいて、お母さんが亡くなった後どうやって自分は暮らしていけばいいのかっていうところから相談がつながる。これに対して社会全体が、あるいは労働者団体の皆さんが引き続き取り組んでいくということが改めて求められているんじゃないかなというふうに思っています。ちょっとこのデータをまた見ていただけたらと思いますが、65歳以上で貧困率が上がっていくんですよね。配偶者が亡くなるってことが一番これ高齢期の貧困率を押し上げる大きな要因になっています。2人分の年金生活でも大変だったのに、片方なくなっちゃうとより大変になるんだよっていうこととか、遺族年金に切り替わると大変なんだよってお家が増えてきてるっていうことが背景にあるんだっていうことですね。なので、10万円に家賃がかかる場合には、10万円に満たない場合には、貯金もなくなって生活していけないんだよっていうような方がいたら、ぜひ役所に気軽に相談してねっていうことも促しいただけたらいいのかなというふうに思っております。で、高齢者の方は3600万人今大体いらっしゃるんですけれども、3600万人のうち、1000万人くらいは現時点でもこの、年金の金額が生活保護の基準に満たない中で暮らしているっていう方がいるんだよっていうことですね。だから預貯金切り詰めながら暮らしているんだっていう実態があります。高齢者の方たちの生活が大変だってこともあって、主に国民年金だけ受け取ってるっていう高齢者の方に、追加で年金を支給しましょうっていうような支援給付金が導入されたんですね。申請しないと受け取れないっていうものなので、申請用紙が届いた方限定なんですけれども、だいたい900万人程度の高齢者の方のお家にはこの上限5000円ですねの金額を追加で今支援給付金として支給されてきたんだっていうことですね。介護予防に効果があるのって所得をちゃんと保障することだと思っています。はい、でちょっと一つずつ高齢者の貧困問題を見ていけたらいいかなと思いますね。2015年の下流老人って本では3つのないっていう問題が貧困を深刻化させますよっていうことを言っています。経済的な貧困と人間関係社会関係の貧困っていうものが合わさっちゃうと、 かなり貧困って深刻化するんだっていうことですね。で、一つ目のちょっと収入が少ないって、じゃあどれくらい皆さん高齢期って年金もらってるのっていうことですね。皆さん65歳以上の、なった時に受け取ってる年金って、これが全体像ですね。今日連合加盟の男性の方について言えば、だいたい20万円前後くらい厚生年金もらえますかね。まあ、これが下がっていくんですけどね。総支給金額はこれくらいもらってますかね、額面上。おそらく今後ももらっていく可能性が高いという金額ですね。で、女性はちょっと見ていただけると、ほとんど左側の赤線ライン引っ張ったあたりに集中していることが見て取れるかなと思います。これ赤線ライン引っ張ったところって何かというと、生活保護の基準相当以下ですね。容易に、これ預貯金がなかったり、する場合には、単純に考えると、生活保護に該当してきますよって金額です。要は一人分の年金金額っていう場合になった時には、簡単に、生活保護と、結びつきが強くなりますよっていう、そういった値ですね。今ご高齢の方たち、大体は夫婦2人で、婚姻関係取ってるって方非常に多いっていう世代ですので、なので2人分の年金足せばなんとかって方もいると思いますが、これ1人ずつ見た場合にはかなり少ない金額しか支給されていないんだっていうことですね。これまあ遺族年金に切り替わったり、あるいは男性国民年金だけだよっていう場合には、国民年金だと遺族年金に切り替わるってものがありませんので、国民年金だけだよって場合にはもう男性が亡くなられちゃったら、そのままもう年金が減額になりますので、なので今の1人分の年金金額どれくらいになっていくのかということも、まあ注目いただけたらいいかなというふうに思っています。低年金の方からの相談がやっぱり多いっていうことですね。この年金だけだと生活がしていけないので、預貯金底をついて、困って相談に来ましたっていう方が非常に多くなってきています。なので低年金の人も生活をまず受けられるんですよってことも、周知いただけたらいいのかなというふうに思っております。かなり預貯金の金額少ないですよっていうことが言えるかなと思いますね。で、あとは、そういった状況にもかかわらず、実は一人暮らし高齢者の方もそうですし、二人暮らし高齢者の方も増えてるっていうことですね。家族っていうふうに見たときには、自分以外の夫とか、妻しかいないとか、そういった一人暮らし二人暮らしの人が増えてきてるっていうことが背景にあるかなと思います。なので地域でぜひ、一人暮らしの高齢の方とか、ご夫婦で2人暮らしの方とかいらっしゃったら、ぜひちょっと、注意して、お互い声かけたりだとか、見守り等いただけたらありがたいなというふうに思っております。これ今日は23区内の高齢者の方の1人で亡くなってしまっているって孤独死のデータを出してきていますけれども、年間3000人くらいが今東京都内23区内で、1人でアパートの中で自宅で亡くなっていく。で、発見されるのも 2,3 日後とか、場合によっては数ヶ月後っていうケースもあって、団地で誰とも交流がないとか、マンション暮らしで誰とも交流がないっていうことが孤独死の背景にあるって言われていて、なのでちょっと体の調子が悪くなったなって時に自宅で倒れちゃうっていうんですかね、その時に誰か訪問してくれる人とか助けてくれる人がいないっていう中で、早めに発見されれば、まあ、そんなに重症化しないって状況でもあるにもかかわらず亡くなってしまうっていうんですかね、そんな事例が相次いでいます。で、今日は高齢者の貧困問題を見ていますけれども、まず本質的な問題として、高齢者の貧困問題って、以前は高齢期になってまでなんでそんなお金がないのと、ちゃんと計画を立てて暮らしていってくださいよっていうふうに見られていた問題なんですが、こんなに年金下がると思ってなかったですよね。老後保険料こんなにかかると多分誰も思ってなかったんじゃないかなというふうに思います。なのでこれって社会の構造的な変化の問題ですので、よく貧困って自己責任というふうに言われたりするんですが、もう全く自己責任ではなくて社会的な対応が求められている問題ですよっていうふうに皆さんと一緒に改めて確認しておきたいっていうことですね。なので、引き続き政府自治体に対しての役割を求めていくのも大事ですし、共助として労働者団体の皆さんができることを一緒に考えて地域に対して取り組みをしていくことも大事ですし、当然自分でできることは自分でなるべくしていくってことも大事ですけれども、それをやったとしても社会構造的にこの問題って起こってくるんですよっていうことが言えるんじゃないかなというふうに思いますね。なので自堕落な生活、怠けた生活をしていたから貧困になるんだっていうことではないんだっていうふうにぜひご理解いただけたらいいのかなというふうに思っております。 でどんな形で貧困に至るのってことなんですが、もういろんな事例があるので、ちょっと少しだけちょっと端折りながら説明していこうと思いますが、特に健康状態が大事ですね。医療介護の状態が重たくなると、やっぱり家計負担大きくなります。まあ、預貯金が結構あったとしても、病気をして、手術を何回か繰り返して施設に入所したり、するってことになると、今後も増えていくっていう相談、今もちらほらありますけれども、子どもの息子さん娘さんに対する支援をちょっとやりすぎてしまって、家計が共倒れしてしまうって事例ですね。私たちも息子さん娘さん、精神疾患があったり、心の病を抱えてるよっていう場合には、あまり過度に支援しすぎないで世帯を分けて、片方は生活保護にしませんかねっていうこととか、ちょっと切り離して考えませんかねっていうことで、まあ、行政の方にもお願いしながらサポートを求めたりしています。なので、まあ、息子さん娘さん、あとは場合によってはお孫さんを過度に助けてるっておじいちゃんおばあちゃんが最近多いですので、ちょっと老後って長いですから、なのであまり過度に助けすぎないで、いただけたらありがたいなというふうに思いますね。繰り返しになりますけど、一人世帯になった時には貧困って簡単に襲いかかってきますっていうことをですね。なのでぜひ一人暮らしだから一人暮らしダメだってわけではありませんから、お互い地域で交流していったりだとか、家族機能、家族と同じように関われる人たちを地域に作っておく必要がやっぱりあるんではないかなというふうに思っています。あとは年金が少なく今後なっていったら皆さんはどうしますかね。最近働いてるって人がすごい増えてきてませんかね。高齢期でも働かざるを得ないっていう方たちが増えてきています。これも労働者団体の皆さんに引き続き改めてのお願いなんですが、高齢期の働き方にも注目いただきながら、ここでも労災、労働災害ってものすごい増えてきていますので、高齢者が安心して働ける場所を作っていったり、企業の方にも引き続き、お願いを、していったり、まあ、安心して要は働ける労務人事管理ちゃんとしてくださいよっていうことも、必要かなというふうに思いますね。まあ、老後なんですけれども、老後の資金がさらに必要だということで働かなきゃいけないっていうふうに答えていますので、なので世界で一番今現時点でも働いている高齢者多い国ですので、そのあたりに対しての、まあまあ、サポートというんですかね、引き続き連合加盟の皆さんにも今後もご尽力いただけたらありがたいなというふうに思っております。で、ちょっと今日まとめていこうかなと思いますね。そろそろじゃあどうしていったらいいのってことなんですが、大きな突破口、これをやると特効薬ですよみたいなものはもうないっていうふうに、まあ、思っていただけたらいいかなと思いますね。ちょっと押さえておいていただいた方がいいかなっていうものはいくつか挙げているだけになっています。で、一つ目はまずちゃんと福祉制度利用するときは利用してくださいねっていうふうな機運をちょっと高めておいていただけたらいいかなというふうに思います。年金受けていても生活を受けられたり、あとは収入がない息子さん娘さんと一緒に暮らしていても全体の収入が足りなければ生活保護も受けられたりしますので、これも気軽に役所と相談いただけたらいいのかなというふうに思います。あとはいろんな制度がありますので、気軽に専門家に簡単に相談するってことは大事ですね。病気にこれから重たくなっていって病院にかかるよという場合には、高額療養費の助成制度とか、使えるものを何でも使っていただいた方がいいかなというふうに思っています。高齢期でお金の心配ないですか、大丈夫ですかっていう時に、大丈夫ですって答えちゃう方が多くて、大丈夫じゃないですっていうふうに思っておいてくださいね。あとは医療費が高いよっていう場合で、保険外の診療をしないよって病院もあれば、保険外の診療が多いよって病院もありますので、ぜひ地域でいろんな病院特色がありますから、まあ、注目しながら見ていただけたらいいかなと思いますね。いずれにしてもいろんな制度が複雑にありますので、その都度その都度何か困ったり生活のしづらさが出てきたら、ソーシャルワーカーっていう言葉とか社会福祉士っていう言葉はちょっと覚えておいていただきながら、相談いただけたらいいのかなと思っております。これちょっと先ほどお話ししましたので、まあ、地域活動になるべく早めに参加しておいてくださいねということですね。教会と同じような役割が日本にはありますので、自治会活動とか、あとはさまざま地域の活動なんかにも可能な範囲でご参加いただいてほしいなというふうに思ったりしております。あとはこういったものを総称して、まあ、援助を受ける力を高めておいてくださいねってことが最近福祉業界ではよく言われたりしていますね。なかなかこれまでは自活力とか自立する力が大事だっていうことで長いことを言われてきていたわけなんですが、超高齢社会って 家族の単位も縮小していますし、地域もそれなりにゆとりがなくなってきてるっていうことですから、これ震災の時もまた台風被害なんかでも大変だった地域もあると思いますが、自分からここに支援が必要だよと、ここに食料必要だよとか、自分から声を上げていかないとなかなか助けの手が及んでいかないっていうような、そんな状況があるんじゃないかなっていうことですね。まあ、以前だったら地域のことを丁寧に見てくれた公務員の方がいらしたわけなんですが、実際今公務員自体が減ってますから、自分から役所の窓口に行って、まあ支援を求めていかないと、なかなかその、制度に結びつかないっていう状況があるんだっていうことですね。なので引き続き公務員の数も本当は増やしていかないといけないですし、ちゃんと地域が安心してみんなが暮らせるようにしていかないといけないっていうことで、まあ皆さんと一緒に連携しながら進めていく必要があるんじゃないかなというふうに思っております。ちょっと鏡に向かってお金がない助けてくださいって練習してみてくださいね。声を上げて言ってみるってのは結構大事で、今日男性の方もいらっしゃいますので、男性の方って強くたくましくあるのが、大事だというふうに言われてきましたので、第三者に困ってる助けてくれってなかなか言いにくかったりするんですよね。なのでちょっと練習も大事かなというふうに思ったりしております。はい、であとは今日は90分くらいだとなかなか全部話しきれませんので、まあ、あとはツイッター、フェイスブック、あとヤフーニュースと私たちいろんなところで発信してますので、そういったものも参照いただけたらありがたいなと思っております。はいはい、ちょっとこれから先暗い話ばっかりだったと思いますが、まあ、現実をちょっと照らし合わせながら皆さんと考えていくってことは大事ですので、ぜひちょっと周りの人たちに声をかけながら、孤立しないようになるべく、皆さんが安心して暮らせるように、自治体に対して求めていく、あるいは政治に対して求めていくってことは問われていますので、ぜひ一緒に、まあ、連帯感を持って取り組んでいけたらいいのかなというふうに思っております。はい、じゃあ最後に高齢者の貧困問題を扱っていただいて、今日労福業の皆さんにも感謝申し上げたいなと思いますし、私の話を最後まで聞いていただいた皆さんに感謝申し上げたいなというふうに思っております。今日はどうもありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。
2019年度勤労者福祉研究集会下流老人問題と8050問題、労働組合の役割と社会的意義。この番組は先日11月15日に水戸京成ホテルで行われた2019年度勤労者福祉研究集会下流老人問題と8050問題、労働組合の役割と社会的意義、聖学院大学客員准教授、 NPO ホットプラス代表理事、反貧困ネットワーク埼玉代表藤田貴則さんの講演会のお話をダイジェストでお送りしました。この番組は茨城県労働者福祉協議会の提供でお送りしました。山下真帆子でした。